はようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はちょっと曇っていまして、風もちょっと吹き始めましたよね、
本当だね、ちょっと強くなってきたかな。そうなんです。
なんかちょっと心配なんですが、高校野球もありますので。そうなんです。今のところはね、まだやるかやらないかっていう情報が入ってきてないんですが、今のところはやる予定の状態なんですよね。日大三島が頑張っているので。
そうですね。
そうですよ。
東部勢も残り少ないですから、本当にしっかり頑張ってもらいたいなと思います。
はい、
はい、
今週のテーマなんですが、一休みということなんですけど、兄貴どうですか？
もうほとんど車で移動していることが多いと、
はい、
一休みはコンビニの駐車場。
あー、確かに。
かな。
最近よく車が止まってますね。みんなご飯食べてたりとか、であとはスマホやってたりとか。
まあそうですね、
寝てる人もいますね。
僕もなんとなくやっぱ一休みっていうとコンビニの駐車場がまあ多い場合がありますね。ただコンビニの駐車場を止まるとですね、最近コンビニって無料の Wi-Fi が通ってたりするじゃないですか、なのでなんとなくちょっとメールの返信を車の中でしたりとか、気がついたら時間ギリギリまで仕事してるみたいな、全然休みになってないみたいな。
ただ止まってただけ
って、いやもうそう止まって仕事してたみたいなこともありますけども、ただねちょっとなんか休んでる感はあるので、まあコンビニの駐車場がやっぱちょっと今多いですかね。
あ、そうなんですね、皆さんも一休みということでメッセージをお待ちしています。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、前回はマグマグニュースの島村の CM はなぜ当たり前のことをわざわざ伝えるのかというネット記事から、誰もが理解できるような言葉で分かりやすく伝えるのが大切、訴求ポイントについても解説していただきました。
はい、そうですね、いわゆる消費者目線での情報発信がヒットにつながるという、分かりやすい例だったと思います。皆さんもですね、自分たちの、ビジネス商売に置き換えてちょっと考えてほしいなと思いますね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は伊豆経済新聞のネット記事から、下田駅にザ・ロイヤルエクスプレス到着、地元住民が出迎えという記事、私は下田には仕事で時々行きますが、下田って海のイメージが強いと思うんですね、でも私は歴史や文化のイメージが強くて、そういうことを感じてくれる人たちがこれを機会に増えたらいいなと思い、テーマにしてみました。
なるほど、わかりました。まずはね、じゃあいつものように記事の紹介からしていきましょう。記事では、7月21日 JR 横浜駅から伊豆急下田駅を結ぶ観光列車ザ・ロイヤルエクスプレスが運行開始し、伊豆急下田駅に一番列車が到着したと始まっています。で、このザ・ロイヤルエクスプレスは伊豆急が運行している観光列車、アルファリゾート21をフルリニューアルし、デザインは七つ星 in 九州などを手掛けた水戸岡英二さんによるもの、海のイメージを伊豆の海をイメージした青色を基調としている、食堂車を備えて8両編成で運行し、約3時間の、旅の間は生演奏を聴きながらコース料理を楽しむこともできるんだと。料金は食事付き往復プランで1人2万5千円、からですね、それから、下田の地域のね、宿泊施設を組み合わせたクルーズプランは1人15万円からということで、一番列車のチケットの入手倍率は17倍、この日、11時15分に横浜駅を出発した列車は下田駅に3時4分ごろ到着、 そして駅のホームには子どもや市の関係者など地元住民が出迎え、到着セレモニーが行われ、乗車したあと姫路在住のですね60代の夫婦はゆったりした空間でとても快適だったと。以前はドライブで修善寺に来たが、列車で下田に来たのは初めて。歴史好きなのでペリーロードなどを歩いてみたいと答えていたというふうに掲載されています。
はい、
りなちゃんが、一番この下田を訪れた人に教えてあげたい伝えてあげたいことって何かありますか？
そう、私はですね多分知ってる方がねもしかしたらそんなに多くないのかもしれないんですが、
はいはい、
あの下田の海中水族館から鍋田浜までの、はいはいはい、この海沿いの遊歩道、あそこがですねあのフランスのミシュラングリーンガイド日本版の星2つに選ばれてる、
ミシュランの星を取ってる。
そうなんです、そうなんです、
僕知ってるんですけど、
はい、
あ、そうなんだちょっとそういう目線でもう一度改めて歩いてみたいなという気はしますけど、
ベンチもあったりするので、
あ、します、します、
ね、あのちょっと休みながらねこう眺める、うん、あの雰囲気は多分ね、
あ、
星2つ
なんかこう山の間から海が、ね、うん、見えたりとか、はい、ちょっとこじゃれたあのお店があったりとかもしますよね、
はい、
あ、そうなんですね。あのね、僕は食べ物なんですよ、
はい、
でりなちゃんの言った通り下田って海のイメージが強いので金目鯛とかね伊勢海老とか、まあ、新鮮な魚が美味しいと思ってる人が多いと思うんですが、あの実はね山の幸も豊富にあって、今はナス、キュウリ、スイカなどの、まあ、夏野菜はもちろん、ハウスみかんやですねあと南伊豆の温泉メロン、
はい、
そして、この時期の旬といえばやっぱり伊豆ニューサマーオレンジというふうにですね、まあ、フルーツもすごく美味しい時期なんですよね。さらにりなちゃんも言っていた文化や歴史、まあ、坂本龍馬をはじめとする幕末を感じることができる報福寺、それからペリー来航の際に日米和親条約が結ばれまさに開国の幕開けとなった霊泉寺などですね、歴史的にも重要な由緒あるお寺がたくさんあるんですね。というようにこのザ・ロイヤルエクスプレスの就航をきっかけに地元の人たちだけでなく周辺地域で下田に関わっている人たちでさえそれぞれ下田の魅力を発信しようと考えていますが、果たして乗客の方たちに下田の街を散策したりゆっくり食事をしたり、する時間を取ってくれるのかということもちょっと心配なんですよね。例えば鉄道マニアの人たちはこの列車に乗って旅することが目的だったりしますので、着いた先の下田に関心を向けてくれるのかもちょっと心配だし、であとねこれは高級旅館のに泊まった人というのもやっぱりちょっと同じだというふうに考えてもいるんですよね。
まあ、確かに出歩いてもらわないと意味がないですよね、うん、でどこがどんなに素敵なのか、この歴史の街はどんなところを見てもらいたいのかっていうのも、うん、ちゃんと発信していかなければ、
そうなんです、
どうしていいのかがわからないのが観光客の皆さんですよね、
うん、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは観光列車をきっかけに下田がするべきことという観点で考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、ターゲットを限定した街ぐるみの情報発信で上昇ということになるんですが、
はい、
ザ・ロイヤルエクスプレスに乗ること、そして高級旅館やホテルに泊まることが目的の人は下田に到着する前に目的が果たされていたり、まあ、高級旅館を味わうことが目的なので下田の街そのものにあまり関心がないと考えると、せっかく下田を訪れた列車の旅で数万円から十数万円を使える層のいわゆるこういう人たちがですね、どんな思考でどんなことを楽しみたいと思っているのか、そしてどんな表現でそれをガイドしてあげればいいのかということをですね、十分吟味し、駅も観光案内所も飲食店も旅館もそして宿泊施設も街ぐるみで情報発信していくことというのがとても大切だと思うんですね。旅館などの宿泊施設はできるだけ長くお客さんを引き留めておけばそれだけ自分のところにお金が落ちます。しかし街や文化そして景色を味わってもらうことで下田や伊豆のファンになってくれる人も増え、これもいつも言ってることですがまた来たいと思ってくれる人を増やすことにつながるはずでもあるんですよね。ザ・ロイヤルエクスプレスの就航は下田伊豆にとってとてもいい追い風になりますが、これを鉄道会社や旅行代理店のものだけにしないように街ぐるみの情報発信に取り組んでほしいなと心から思いますね。
私も下田にねそのよく行くんですけど、うん、その中で土曜日とか日曜日っていう休みの日もあるんですね、うん、そこで、まあ、あのちょっと街の中歩いてみようかななんて思うとあんまり観光客の方がいない。
いないよね。
そうなんですよ。不思議なんです、うん、でペリーロードなんかすごいいい歴史の道があるのにもかかわらず、
雰囲気もいいしね。
そうなんです。もったいないなと思うんですけど、もっとねあのしっかりと情報を発信してもらいたいですよね、
は
い、
あの明日下田に行ってくるので、はい、ちょっとその辺も含めて観察していきます。
はい、よろしくお願いします、はい、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。